注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
11月9日、
はい、
17時14分ですね。
14分、はい。
どうですか最近、はい、あれから、
ん？
佐藤さんは、
いやいや、
前回の収録以
降。いつ以来でしょうね。
10月のね、二、う、十、ん、何日だったと思う。
あ、そうか。うんうん。11月ももう早くも10日を過ぎてって感じで。
へぇ、ね、うん。まだ過ぎてないですよ、9日だから。
今日9日か。
そう。
ね。でも早いわ。
え？
早いわ。早い。あ、
そうですね、うん。11月になったと思ったらね、うんうんうん、もう3分の1が終わろうとしている。
ね、
恐ろしいですね、
うん。なんかあったかな。
体調は大丈夫ですか？
体調大丈夫ですね。
おお。
うん。大丈夫大丈夫。なんか最近なんか何だったっけ、なんかあった、なんか言おうと思ってて、なんかね、全然忘れちゃったな。
今ね、イオンシネマでね、うん、ポール・ニューマン特集やってて、
はいはい、
4本ずつ、4、はい、イオン南と西で、
はい、
ハスラー、
うん、
暴力脱獄、
はい、
俺たちに明日はない
あ
と、うん、熱いトタン屋根の猫だっけな、これ俺見たことないからよくわかんないんですよ、で熱いトタン屋根以外は、うん、なんとか見て、
うん、
素晴らしかった
あ本当に
そう、そう、素晴らしかったですね、う
ん。見たことあったんですか？
全部その3本はね、うん、見てるんですよ。うん、しかもね、うん、俺たちに明日はないに至っては、うん、一昨年見てるのにすっかり忘れてた、その見たってこと
、
暴力脱獄もね、うん、2000年代の初めの方だと思うんだけど、うん、町山智博さんがむちゃくちゃ、うん、進めてて、
うん、
その時多分見てて、
うんうん
ああその時見たっきりだなって思って、はいはい、俺が感想つけてる映画 .com は2011年ぐらいからつけてるから、うん、じゃあ感想書くかって思ったら、うん、2015年にもう一回見てたんですよだから3回目だってことをすっかり忘れていてもう嫌になりますね、
うん、3回見たのに、
うん、
過去2回のことはすっかり忘れてる。
1回目のことはなんとか覚えてたんだけど、そう、でも内容もね、うん、すっごいぼんやりしてたから、うんうん、やっぱ素晴らしかったです、うん、見たことあります？
ボリュームないと、ないと思う。
ああ、うんうん、いや絶対見てほしいですね、
うん、
まあ、新潟はね、遅れて、うん、そのポール・ニューマン特集が来てて、東京の人とかも1ヶ月ぐらい前に多分うん、見てるんですよ。ところがね、うん、イオン西と、イオン新潟西と新潟南で、同じ日程で組んでるんですよ。うん、どっちも1週間限定なのに。
うん、
ずらしてくれよって。だからもう今週忙しくてしょうがないんですよ。うん、
なるほど。ニューマン特集やって、やっぱ人って来るもんなんですか
ね。いや、今日ね、ハスラーは午前中見たんだけど、うん、俺一人でしたよ。
あ、そうなんだ。
そう、だからね、うん、まあ俺一人でも見に行ってよかったとは思ったんだけど、うんうんうん、困ったなって。
何が
そういう特集もうイオンでやってもらえなくなるよね。
なかなかね、そう。
そう。
本当だよね。うんうん、大事だね、見に行くのは。で
もそう、まあ一人でもね、うん、次回につながるきっかけに、一、うん、人じゃなんねえよとは思うんだけど。
あ
さあ。
いや、見に行かねえとだ、もう誰だ、でも本当に。
ねえ。
うん、
そんな折、岸辺のアルバムですが、
はい、
第7話から。
7話ですね。
見ていきま、振り返っていきますか。
はいはい、
漫画家の太田元幸さんのリクエストもあって、今回見たんですけど、
はい、
太田元幸さんが DVD ボックスにおまけについてる、あらすじを、
はい、
画像で送ってくれたので、
あ、そうなんですね。
1話ずつそれちょっと読んでいこうと思います。
はい、DVD ね。太田さんは、そう、実はお持ちなわけですね。
そう、お持ちの大ファンですよ。
岸辺のアルバムが好きなのかな。
うん、岸辺のアルバムが好きみたい。
なんかあれやな、はいはい。 ね、77年だからさ、
うん、
今思えばさ、あれだね、男たちの旅路とか、
うん、
ほ
ん
とその年、その年じゃないかって。
ああ、中村正俊。違うな。中村正俊じゃないよ。うん、別のと、男たちの勲章とかと一緒に同じにしちゃった、山田太一のね、
司令法ですよ。
司令法、警備員のやつ。
警備員のやつね。あれも、
桃井香織、
年だし、
水谷豊。
そうそうそう。まあ、ねえ、ヤシグサさんってことで言えばさ、
うん、
あれじゃないかな、本当に前略おふくろ様の2、
うん、
ね、おかみの役ね、
うんうん、
あれ多分その年だったかな、多分本当にその、うんうん、そのタイミング的にはまさにその頃っていうかね、
はい、
うん、と思ってね、なんか時系列で連なると大体みんなその辺のが、
そうですね、
そんなような時代って
、我々はその辺の時代に囚われてますよ、うん、
え、
囚われてるみたいですね、
うんうん、なんかでもこの間の収録の時はその辺のこと丸っけしうっかりしてたけど、
うん、
まあまさにそういう季節の作品なんだなっていう
のは
ね、う
ん、まあ寅さんもその辺通り過ぎてますしね、
寅さんのね頃まさにそうだね、その辺も、あとね、一緒に出てるあの人、タヌコがいたんだ、タヌコって言っても、ふぶき純がさ、
うん、
ね。
まあ、ふぶき純はその後ね、
出てるし、タヌコだったし、
そう。
矢印が俺だった姉妹。
姉妹のごとく。
姉妹だって。多分それも、うん、まさに77年とか、だった気がしますね。
そっか。
うん。そんな頃の話と。
はい、うん。それじゃあ、あらすじ、第7話読みますよ。
はい。
しげるはのりこと北川を尾行した。二人がラブホテルに入る光景を目撃して取り乱したしげるは、そのラブホテルに駆け込むが、ホテルの支配人に殴られてしまう。その後、のりことの関係を聞かれ、動揺するしげる。のりこがしげるの母親と直感した支配人は、しげるに人生の機微を話して彼を返した。その後、ホテルの近くで待ち伏せたしげるは、のりこと別れた北川を追い、彼が乗ったタクシーに無理やり同乗。北川が降り、茂が残るが、運転手から注意を受けて降ろされる。自宅に戻った茂は、事の顛末を律子に話すが、律、うん、子は心ここにあらず。
うん、
実は律子は、チャーリーと初体験を済ませ、
うんうんうん、
そのことで頭がいっぱいであったのだ。母を思う茂は勉強に肝そぞろで、連日自宅に電話をかけた。
うん、
そんな茂の様子に異変を感じた紀子は、堀に相談する。うん、そして検索は正式に小銃の取引を決めてきた中田に、君は戦争を知らんからな、と漏らし、
うん、
てんてんてん、みたいな。
そう知らんからな。なるほど。
そんな第7話でしたね。
まさに、それこそ男の味の旅路だって、まさに戦中派のその、鶴田浩二と、その、ね、知らない世代のその、うん、まあ、傭兵、水谷豊は、うん、まあ、それを極端な話、極端な例だけど、彼は若者の中でもね、
うん、
だけど本当にその戦争を体験しているのとしてないのとでのその価値観の違いってことで、
うん、
世代間のその衝突みたいなことはまさに描かれてたけど、
うん
うん、ここでもそうだったね。
そうですね。
村竹典と、
うん、
ね、杉山直樹では、そういった小銃の輸出ってことに対する、なんかね、違和感のあるなしみたいなのが、やっぱりね、戦争体験者体験してないかっていうので、全然やっぱり違いが出てきてたね。
はい、
うん。
この回でやっぱ印象的なのは、
うん、
ラブホテルの支配人ですね。
うんうんうん。
よ
かったよね。
あのおじさんがね、やっぱね、そう、しげるがね、うん、国広富幸が、
はい、
やっぱ父親との関わりが薄いじゃないですか、家に。父親との関わりが生活。うんうんう
ん、はい。
でだからこういうなんか本当にしげるとガツンとぶつかる父親的な、
うん、
なんか大人の男おじさんと、
うん、
になんかこうしげるが、
うん、
自分の父親にない関わり方で、
うん、
なんかちょっとそうやって育てられるみたいな、
うん、ああそうなのな、
うん、社会を、
うん、
教わったりとか。まあ、実際自分の本当の父親にそんな風にされてもなんかむしろ反発するだけで心に響かないことも他人だからこそ リアルだなみたいな、うんうんうん、そういうこともあるかなっていうのをね、うんうん、思いました。
うーん、ね、あの人印象深い
ねえ、かっこよかった、
うん、なんか何せまあなんつうんだろう、1回目の収録は、まあ、6話までやって、あのね、その母親が、まあ、その北川と会いに出かけるところをこう尾行するところで終わったわけじゃないですか。
そうですね。
それでまあそこからつながってるわけで、うん、まあ、今回なんか今回の6本なんてまさにもう主役って八草さんって一応八草薫なのかなと思うんだけど、うんうん、まあ、もう完全に茂が主人公、
目線は茂、ね、
完全にね、
そう、うん、茂目線で描かれてる
んです。茂目線、茂に始まり茂に終わったこの6本っていうか、すごくなんかね、
そうだからね、八
草薫
と、
うんうん、
あの、うん、なんだっけ、うん、あの、あのかっこいい人、
ああ、うん、竹脇無我とね、
そう、竹脇無我がラブホの室内でやってる最中、ああ、ラブホの前のなんかアパートみたいなところの階段の下に入ったりとか、ああああいたたまれない気持ちでそこにいるっていうのがもう本当なんか辛そうでね、良かったですね。
本当ね、なんだラブホテルって連れ込みって言ってたけどさ、まあ、うん、そこのそのその支配人がまあその三津見五郎さんで、
うん、
まあまあまあまあその従業員というかね、うん、まあ、いてさ、
うんうん、
まあ、まともに取り合ってもらえない感じがあって
そりゃ当然でしょ、
いやいやいや、やって揉めてたら後ろから三津見五郎さんが支配人が来て、
うん、
もう水落ちにいいのもらって気絶みたいな
伸びちゃう
ね感じでさ、
うん、
面白かったよね。もう本当にあのいろんな大人が茂をなんかあれしてる感じが
ね、うん、なんかね、うん、この、うん、お母さんの浮気のせいで嫌、うん、がおうにも社会を知るとか、うん、
社会、
そうい
ろんな人間
と大人にさせられてしまうみたいな、
いろんな人間と関わる茂って感じ
ですね、
うん、もうそうそう、
うん、
なんかね、なんかただごとじゃない、ただごとじゃないっていうのはまああれだとしても、しげるからするとなんかね、なんつうんだろうね、あれね、
うん、
なんかその辺の言葉のやり取りちょっと覚えてないけどさ、あの睦弥五郎さんがさ途中からさ、
ええ、
もしかして母親なのかいみたいな違うよみたいな、ね、なんかは
もう顔にズボシって書いて
ある、そうそう、母親なのかいって言われた時のしげるのうーんって声出すんだよね、思わず違うよみたいな僕のお母さんだ、僕の母親はもう今この時間はもう晩ご飯のなんかね、
うん、
釈迦なんかして、
うん、
お風呂の一つも入れているうちにいるんだよみたいなね、うん、なんて母親なんて冗談じゃないやみたいなことをなんか泣きべそかきながら言うから、もう娘頃からのさそうかみたいな感じ
で辛すぎ
る、あれかわいそうと思って
ね、
うん、面白かったな、でも面白いけどね。
うん、もう、
非常に
かわいそうな、うわーみたいな、
非常にかわいそうな感じだったね。
そう、見ててる、うん、何回も声が出そうになる感じ。竹脇無我のね、タクシーに乗り込むところもね、うん、よし、頑張れみたいな風に思うんだけど、うんうん、
え、頑張れってこと？
あの、しげる富幸、しげるに、うん、そうやって、うん、相手に、あれは俺のお母さんだ、手を引けって言うかと思ったら、うん、なんか聞かれたら、もごもごしちゃう、う
ん。何も言わなかったね。
そう、うんうん、君は一体何なんだみたいな、みたいな。
僕も赤坂でなせってね、一緒なんだからいいじゃないですか、みたいな。
そうそうそうそう。
運転手にたしなめられてね、よくないよ、あなた、降りないよ、みたいな。
そうだね、まるで通用しないっていうね自分の思ってることが
まあそうかと思ったら、なんかさ、あれだよね、張ってたらなんかまあ、なんなの、あれは地元の人っつったら、
うん、
その辺のおばちゃんに、あん、
ね、そうそう、
あん、何してんのそんなとこだよねみたいな感じで、
うん、
あ、指紋見てね、扱われてたりとかしてさ、
うん、
いろんな人間がもう茂になんか話しかけてくるっていう、話しかけてくるっていうか、なんかね、叱ってくるっていうさ、
まあそこは
いろんな人に叱られてんなと思って、
ね、別の人のテリトリーであるわけだからしょうがないんですよ、
うんうん、そう、まあでも何せは茂にはいろいろあるなと思いながらね見てましたね、
うん、そうなんですよ、うん、 さあ、そんなとこですかね、第、
うん、うんうんうんうん。まあまあまあまあ。それと、その、
お姉ちゃん。
ですね。まあ、お姉ちゃん、兄弟感もなんかちょっと、まあ、微笑ましいのか何のかわかんないけど、まあ、
うん、
何せこう、なんか起こると、もう必ず兄弟同士で共有をまずする
ん
ですよ、
ね。まあ、お姉ちゃんはあんま茂を相手にしたくないんだけど、茂、うん、が何しろ、その、ワンヤワンヤ言ってくるから、しょうがない聞くかさ、うん、えなんつってね。
ねまあ、そんなこと言ってたら、お姉ちゃんお姉ちゃんで、その、彼氏となんかあった日
ね。ねえ、しかも、外国人と恋愛をしているという。う
ん、そ
う、
まあ、そんな日だから、そんなにあんまり、それどころじゃないような、とこもあったんだけどね。
うん
うん、そう。おなんか、ぼーっと、それこそぼーっと見てたなと思ったけどさ、
うん、
なんていうの電話を、なんだかなんだとこう、学校から電話かけるじゃないですか。
うん。あ、そうそうそ う, そう。
あれってのは、その、母親を、
うん、
そこに、その、家に縛っときたいっていう。
いや、家にいるか確認しときたいんですよ。
確認しときたいからなのか、
うん。うん。安心したい。
安心したいから
、ね。声を聞いて、家にいることを確かめて安心したい。
うんうんうん、うん。だとしたら、もう、常に電話かけまくらなきゃならないけど、まあ、ちょっと、それ、そこはそうでもなかったのかね、なんか。
まあ、あんまり、ちょっとは遠慮があったんじゃない、本当は。本当は、一事件終わることに電話したかったぐらいだけど。でも、それでも、学校の先生に相談されてしまうっていう。
津川正君ね、ノイローゼじゃないかと思うんですけど。
まあ、実際、ノイローゼ気味だよね。
ノイローゼ気味だよね、まあ。
受験とは別の理由で。そうそ
う最初ぼーっと見てたけど、えと思ってさ、まさか何、これここ、あれか、なんかちょっと母親の、なんかあれしてんだなと思って、
うん、
思ったらさ、なんか、うわー、なんかちょっと、しげるの、なんかね、
うん、
けなげだなとも思わないし、なんかさ、ちょっと、ねえ。
まあ、誰よりもね、うん、家族の中でしげるが一番家族を大事にしてるんですよ、うんうん。
本当に、本当に。で、だから、なんかもうちょっと先のこと言っちゃえばさ、本当に12話の結末とかもさ、
うん、
衝撃ではあるけどさ、うん、その間のあのテンパり具合とか見てりゃさ、
うん、
まあそれもやむなしというかさ、
はい、
ね、
そうそうそうそう、ね、
全部ぶちまけちゃうこととかもさ、
そうだって
まあそんなこともあるよっていうさ。
まあお姉ちゃんも言うけど、うん、共有はするけど、しげるが、うん、お姉ちゃんはしげるほど気に病んでないじゃん。
病んでない、病んでない。
そう。
しげるが全く何にもなのに、
うん、
情報だけはまずしげるに全部入ってくる。
そうそうそう。何の一番、
本当大変だろ、
一番力がないのに。
そう。なんでみんなしげるのところに話がまず行くんだろうみたいな、不思議な思いで見てたんだけどね。そうですよね。まあ、先生は、何だったっけ、津川雅彦の元に相談して、
うん。そう、三者面談みたいになっちゃう。
感じで。俺、そこもなんかさ、津川雅彦が、なんか言われりゃ、ちょっと心当たりがあるみたいなさ、ちょっと変な子がいて、ちょっと惑わされてるのかもしれないみたいな、
そうだそうだ。
ことを言うんだけど、そこのシーンとかをさ、マジ俺全然覚えてないなって感じなんだけど、なんかそんな接点あったっけかって感じだよね。
あそこで、
うん、モスバーガー
です、うん。あったんじゃないかな。
そうですよね。うん、まあ、それが心当たりといえば心当たりというかね、うん、まあでも それは結局本当にあのまあまあこれはまだ次の話なんだけど、
うん、
最後の最後まで接点はないよね、あの のりこさんとか
哀愁と
のりこさんとかは、
うん、
そこまで接点ないよね、
うん、
そうだからそこはまあ先生がこう心当たりを言うだけで、うん、終わるけどさ、うん、そんなこんな言われたりしてさ、まあでしたけどね、うん、そんなどうかな、お父さんからしてもどうだったんですかね、
はい、うん、お父さんはね、やっぱ兵器産業に携わるのが嫌だなみたいな、
まだそうなんだ、まだそういう状況でしたっけ、うん、
まだ、うん、あとを知った段階で思うと、うんうん、そんな問題まだぬるいぞみたいな
そうだよね、
うん、
うん、なんかあったかな、仕事の場面とかはな。まあ、まだちょっとからその世代間のあれがあるのか。ね。本当にゴーサイン出すかどうするかみたいな。まあ、その、なんつうの、その、小銃の輸出っていうのにも踏み出すはいいけど、そこからどんどんエスカレートしないかっていうことを、なんかちょっと親父はなんか、 危惧してるのかね、なんか ね,
ね,
ね、止めどころが効かないんじゃないかみたいなね。
そう、戦争反対なんですよ。
う
ん、
ね、まあ、そうしたら、その時はその時でっていう、中田が、まあね、あの部下 の, あの村の竹則がさ、
はい、
まだもう、それはそうなったら、その時はその時じゃないですか、みたいな。ね、まあ、今は、とは言っても、今はそんなこと言ってられないほど会社が危ないんじゃないですか、みたいな話をね、してっていう。まあ、そっか、そういう場面があったけどね。
はい。
うん、
じゃあ第8話いきましょうか。
じゃあいきますかね。
はい、うん、それでは第8話のあらすじを読みます、はい、検索から会社が倒産の危機を迎えている事実を聞かされた紀子は北川と別れる決心をした、うん、紳士の北川はそれを受け入れる。紀子はそのことを茂に報告し、母の言葉を信じた茂は検索と律子に早く家に帰るように言い、久しぶりの一家団らんの場を設けようと孤軍奮闘。律子は帰らなかったものの、検索が食べきれないようなケーキを買って帰り、久々の穏やかな日曜日の晩餐を過ごすことができた。季節が冬を迎えた頃、のり子は律子の心配を始める。律子は外国人相手の電話代行のアルバイトが忙しいと言って帰宅が遅くなっていた。しげるがアルバイト先を訪ねると、リツコは英語で電話の対応をしていた。そこにチャーリーも現れ、しげるは誘われるままチャーリーのアパートで夕食を共にする。やがて初雪が降り、田島家にも正月が訪れた。そのしじまを破るかのように、リツコがチャーリーの知り合いの外人にレイプされ、てんてんてんみたいな。
なんか展開早かったなぁ。もう次の回、次の週にはそれかいっていう話でしたけど、
ね、そうですね。まあ、ねえ。
そっか。で、ちょっと、その、あ、写真送ってくださってるんだね。あらすじ言われると、そうだそうだと思うけどさ。
うん。
そっかそっか。なんか切り出すんだよね。あの、のりこさんね。
はい。
北川とね。
な
んでだったっけ？親父。
あ、まあ、
検索、父ちゃん、杉浦直樹からなんか聞くんだっけ？
なんか
会社が大変なんだみたいな。
あれ、まだ杉浦直樹が、
うん、なんでそう
寝込むのってまだ後でしたっけ。
なんで寝込むの。
あの、なんか布団から何日も起きられなくなる。
いや、それだってあれでしょ、神経痛でしょ。
あ、そうか、
神経痛。もうちょっと先じゃない、それは、うん、
そっか、
もうちょっと先っていうか、まあまあまあ、まあ、今なんて北側に分かる切り出すっていうのはさ、
うん、
なんか理由があったよね。その家の事情とか鑑みて、
うん、
ね、もうちょっとここらで よしましょうみたいな感じだったのね、
うんうん、
じゃあ7話のでもそういう場面があったんだね。ちょっともう、
はあ、
ね、
しげるに言われたんだっけ。
なんかしげるの問題とかで親父がなんかちょっと怒ったりっていうのあったよね、確かね。
ああ、うん、そうだ、うん、
なんだお前、そんな家になんか母さんに電話かけて、お前は何なんだとかさ、うんうん、
すっげえ叱られ叩かれたりしたよね。
なんかそれでそのことで、こう、のりことなんかやりとりしたかな、しげるについてとかね。まあ、できることなら、もう任しときたいみたいなさ。
うん。
そういうことは。会社の、なぜならもうちょっと会社もこれこうって大変でみたいな。
はい。
話を、ね、のりこさんに言う場面が確かあったかなと思うんだけど、それで、8話は、それで切り出すんだね。じゃあ、なんか。
うん、
分かりましたと。じゃあ、まあ、お互いルールはルールなんで、ね、うん、もうその一方は辞めたいと思ったら、もうそこでスパッと辞めるべきみたいな。
そう、お互いの家庭を壊さない、
ね。そうだね。うん。そうか、そうか。それが8話。
そうですね。うん、なんか正月に、なんか、モスバーガーかどっかで見かけるんじゃなかったっけ。
うん、何にも見てない。そうなんだ。
あの北川を。
うん。ああ、なんか何度かそんな場面あったよね。
あれスーパーか、正月は。
わかんない。なんか2回ぐらいそんな場面あったよね。
そうそう。
何
あ、そんで、
うん、
電車で見かけて、その後、
電車で見かけた、
ね、電話がかかってくるんじゃなかったか。
そうだそうだ。電車で見かけたのはなんか、
それだからこの後ですね。
この後だし、あれスーパーでも見かけたよね。
それは正月だったと思うな。
うん。あと子供、親子と、なんか。
そう、モスバーガーで。
しげる？
あ、それはしげるか。オ
ッケー。なんか、
うん、そうだそうだ。
ね、
うん。
なんか、やたらと合うなと思ったんだよね。
ほいで、しげるが、うん、あの、なんか、うん、バーみたいなところで北川と、
うんうん、
ちょっと、
うん、
言い争うみたいなのは、
うん、
こうじゃ、この
辺
じゃ
なかったっけ。いやー、もうダメだ、全然覚えてない。
そうだね。
3個ぐらいずつやんないと俺もうマジでついていけないな。
本当だね。
わかんなさすぎる。
俺ももう、全部とっくの前に見てしまった。
いやー、ダメだ。もう今の俺にはね、その6話分をストックしとくほどの記憶力がマジでない。
うん、俺は元からないですよ。
うん、ねえ、なんだったらね。
まあちょっとね、
なんかさ、でもさ、
はい。
なんだろう、やっぱり近所の人だったんだな、なんかね。謎見えちゃいるけど、
うん。
まあ、そもそものきっかけが綺麗な人、見かけて、街で見かけて綺麗な方だなっていうんで、
そう。
何をどこでどうしたか知らんけど、
ええー。
ね、電話番号まで入手しちゃってさ、
はい。
連絡してきたぐらいにしてさ、
はい。
で、その後、もう、縁切ったはずが、やたらと姿を見る、見かける機会が多かったりしてさ、
うん。
なんかなんなら、めちゃめちゃ近所かよっていうさ、駅も一緒ぐらいの感じじゃないと、
うん、
そう、同じ駅だとってそんなに合うかぐらいのさ、
うんうん、
ぐらいにやたらと接触すんな、みたいな感じありますよね。
う
ん、
そう。うん、まあ、この第8話の見どころはやっぱしげるの、うんうんうん、食事の席でのはしゃぎっぷりと、
あ、そうだっけ、食事の席で何でしたっけ、
ほら、ケーキだ、うん、ケーキだみたいな。と、あとやっぱお姉ちゃんが、うん、あの、チャーリー、君はチャーリーにうざがられてるよ、みたいな。
いやー、それ8話でしょうね。え、8話の終わりだっけ、
うん。そんで、
ガバって下げるところ
だ、みたいな。
あ、そうだよね。それで終わったみたいな感じですよね。
うん。
うん
うん、
そっか、食事ではしゃぐとこのことあったか。
うん。そうなんですよ。
なんだか、正月だったよね、なんかね。ね、お姉さんと、その、まあ、なんか、なんだろうね、近所の喫茶店みたいなのがよく出てくるけどさ、場面がさ。そこでちょっと顔色悪かったんだよね、なんかね。
はい。
うん、
今ならね、うん、まあ今もそういう事件は後を絶たないですけど、うん、勇敢な女性だったら SNS に書き込んで大炎上で、
う
ん、
そうだ
抹殺できるけど、こんなチンピラ外人。
そっか。
まあそんなとこですかね。
そんどうなんだね。
うん、まあ後でまた続きを振り返ってるうちにまた8話のことも思い出すかもしれない。じゃあ第9話いきましょう、うん、はい、それでは第9話いきます。リツコからの告白を聞き、シゲルはチャーリーのもとへ、
うん、
チャーリーはリツコから結婚を望むことを恐れ、友人のデイブにリツコを引き継いだのだ。
うん、
激しい怒りを感じたシゲルは日本人の威信にかけてチャーリーに抗議するという。だが、結局乱闘にもつれ込み叩きのめされて放り出されてしまう。うん、しかし、この一件でなんとなくリツコの気持ちに整理はついたようだった。
うん、
一方、正月早々、宮部と中田が田島家を訪ねてきた。
うん、
年始の挨拶とは異なり何やら深刻な様子。
うん、
リツコは外出して、シゲルは受験勉強で2階に上がり、のりこは疎外感を覚える。そんな折、のりこは買い物に出かけたスーパーで、妻子と正月の買い出しに来た北川を見かける。平静を装いつつ、のりこは動揺を隠せない。
うん、
やがてしげるの合格発表の日が訪れ、結果は志望校すべてに不合格で、しげるは浪人生となった。その足でしげるはハンバーガーショップに行き、受験に駆けつけて、マサイの気持ちを不意にしていたことを彼女に詫びた、
うん、
なかなか駆け足ですね。正月からもう3月の頭ぐらいまですっ飛んでるじゃないですか、うん、
本当だね。俺もそのこのあたりどういうあれって見てたんだろうな。
はい、
何せあげく落ちたんかいって思ったんだよね俺も。かわ
いそう。まああんなにでもね、うん、受験そっちのけでアワアワしてたら、
うん、
そりゃ落ちるわって思いましたよ、
ね、周りのことでなんやかんやと奔走しすぎた。
そうそう。
あげく落ちてさ、親父にぶったたかれてみたいなのがあって
さ、うん。受験直前に何しろ、姉ちゃんの元恋人にぶん殴られてるからね。うんうん、
本当だよね。
だから、しげるはこのドラマで何回ぶったたかれたかって、うん、相当な回数ですよ。
あれなんかあんま覚えてない。なんか、ね、姉ちゃんがそもそも、
はい。
なんか、わかん んないな。7話で連れ込みにとかに行ってんだぞなんつってお姉ちゃんと共有しようとしたらお姉ちゃんもねそんなこともあるわみたいなさ、うん、まあむしろお母さんもね、うん、そんぐらいのことはまあ、ね、
そうそう、むしろあのそっちが好きだったら離婚しちゃえばいいじゃないみたいな、うん、焚きつけてたよね。
なんかさお姉ちゃんのその、うん、クールだったり、
うん、
なんかまあクールっていうかわかんないけど、
いやまあお姉ちゃんはね、うん、お父さんに男性的な魅力を一切感じてないんですよ、うんうん、感じて
ないし、あのなんか性格の根拠みたいなのがさほど示されてた、結局そんなに示されなかったですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、だんだんは性格変わってきたなと思ったですけどね、
まあだんだん丸くなっていく
ね、前半は本当きつかったよね、
もう大っ嫌い、
なんか
なんかさ、なんかもう偉そうな、
なんかさ、なんなんだろうなって、
ね、うん、
そもそも前回の小泉さんのあの金銭に引っかかってたあの山口泉さんもあれも何だったんだってくらい、もう全くその今出てこなかったもんね、あれね、謎の友達ね、
あ、そうそうそうそう、う
ん、あいつもどこ行ったんだよとかね、
まあパリに行ったんじゃないですかね、
あ、そう、そっか、だからさ7話で お母さんの相談とかをしてて、うん、そんなこともあるわって言ってて、なぜならまあ自分のことで手一杯というかさ、お姉ちゃんお姉ちゃんの外人の彼氏ができたわけでさ、
うんうん、
でのりこさんはのりこさんでそのまあこの姉がさ、まあ律子ね、姉の律子がまあ、うん、ね、そんなに毎日毎日そのなんだっけ語学の英会話教室だっけ、うん、なんだろう娘の
外国語
なんかね、そんなになんか毎日あるものなのかみたいな、
テレフォンアポイント
なんかね、バイトとかね、そんなにあるものなのかしらみたいな、なんか理由あるんじゃないかしらみたいな気にしてるっていうかさ、まあなぜならばまあ彼氏ができてたわけでさ、なんか結局それなんかバイト先まで突すんだっけ、しげるが。
そうそうそう、
本当にあれだって。それ8話ですよね。
あ、そうだね。その時 ね、 ね、結構そこでは、うん、お姉ちゃんがね、彼の前じゃ可愛らしい。
可愛らしいんだよね。
そう、
家庭的で可愛らしいみたいな感じ。
そう、可愛く、なんか、自炊したりして。
そうそうそう、ね、そう。だからそれが8話だね。
うん。
あったんだね。
そうだ。それで9話では、
ちょっ と、 思ったら
もうあんまグイグイ来すぎだぞ、みたいな。
そうか。あ、いやいや、その、8話で訪ねてって、
うんうん、
外人、その彼氏と一緒に飯も食ったぐらいにして。
そう、その時はね、しげるに対してもそんなに印象悪くないんですよ、
う
ん、悪くない よ
ね、チャーリーは。そうね。
そう。
いや、でもそうかと思ったら、その回の終わりで、
うん、
あんなになっちゃってんだ。
デイブがね、
あんなされちゃってん
だ。そう。
な、なんかもうすごいな。
君は僕たちで共有しているんだ。
ね、聞きづくことになったから
ですね。そう、日本人の、うん、として女を馬鹿にすんなって、うん、なんかね、うん、こっちの大和魂に火がつくよね。うん、普段何にも火がついてない。
なるほどね。
まあ、しげるも同じ感じでね、うん、怒りをぶつけてたもん
ね。まあ、だからさ、いいキャラだよね、ほんと。
そう、しげるはまっすぐなんですよ。
めっちゃまっすぐだよね。行き通ったら行動せずにいられない
んだ。素直ないい子なんだよ。
全然ヘタレじゃないし、やっぱ。
そう、いう感じで、
ね。このままじゃやっぱり人気出たんじゃねえかなと思うね。すげえ好感が持てる。
自分がね、うん、まあ単に、その、思い上がってる可能性もあるけど、うん、自分が勝てる見込みのない相手にも果敢に突っ込んでいくもんね。
まあ子供みたいなもんね、なんか正義のヒーローになりきる子供みたいな感じが。
そう、
面白いやつだなって感じだね、
うん、
あるけど、そうだけどなんかさ本当に自分のことじゃないじゃない、そんなのはさ姉のために立ち上がったりさ、お母さんのために毎日電話してみたりさ、
そう
なんかなのにあげく落ちて親父にぶち切れられてるかもかわいそすぎねえかって思いながら見てたな、
毎日家に電話してばっかしてるから落ちるんだなんて、ね
落ちちゃうんだぐらいの感じ
で、ね、まあ勉強してなかったですよ明らかに、
恥を知れとか言われたもんねそんなきついこと言われるんだと思ってね、
うん、昭和のお父さんって感じで、
いや本当だよ、ね、
気持ちがいいよ、
まあ、でもそんな大層な学校受けたわけじゃなかろうっていうところなんでしょうけどね、う
ん
う
ん、俺もそんな風な父親を演じてみたい、うんうん、バカモンがなんつってね
ねえ、シンケルが非常にかわいそうな。押してしまったわけだ。
そうなんですよ。 じゃあ第10話いきますか。
ポンポンいきますよね。
ポンポンいって、まあ最後に振り返ってもいいじゃないですか。
6話分だからさ、そんぐらいもら
っても。うん、そうそう、時間がかかっちゃう。第10話いきますよ。いきます。あらすじ。リツコがしげるに参考書をプレゼントした。実はそれは賄賂で、リツコは堀先生に会いたいとしげるに頼んでくる。仕方なくしげるはリツコを堀に引き合わせるが、リツコは彼に堕胎手術の立ち会い人を頼んだ。さすがにしげるも堀も戸惑いを隠せない。リツコはその場を去り、しげるは後を追った。家に帰った二人を堀が訪ね、リツコを親友の医師のもとに連れて行くと、そこで堕胎手術を行い、堀がその費用を立て替えた。感謝するというリツコに堀は打算あってのことと返答し、自身の善人ぶりを否定した。数日後、のりこはボランティア活動の帰りの電車の中で北川を見かける。後日、北川はのりこに電話してくるが、のりこはそれを冷たくあしらった。一方、堀にお金を返したリツコは、彼の人間の根本にあるような問題を小馬鹿にしたような言い方は好きじゃない。あ、ちょっとすいません、読み方がおかしかった。リツコは彼の人間の根本にあるような問題を小馬鹿にしたような言い方は好きじゃない、という言葉が胸に突き刺さる。そして連日泥酔して帰宅する検索に辟易としたのりこは、再び北側に電話をかけ、という内容です。
再び電話かけた、なんかあったのか。ね、気になりながらも、ね、我慢してっていうか、思いを断ち切ったはいいけど、
はい、
やっぱり思いちょっと忘れられないみたいなことがある一方で、
はいはい、
親父は親父忙しいみたいな、
そうですね、
連日のようにペロペロで帰って
くる。あんなによくね、飲む財力も体力も
財力あるんだよね。もう会社で飲んでるから、あれは個人じゃなくて
さ、そっか、
うん、
会社の経費になってる。
会社の経費であれば全部さ、
ね
よく言ったもんね、あの時はね、
うん、
あの当時
ノミニケーションだ、
うん、そう、会社と会社で飲んでるさ、ね、個人で飲んでるわけじゃないみたいなのがね、本当あるよな、そういうのはね。
そうだね、まあ堀先生が、なんかこうすごい過去に含みを持たせるような佇まいで、一体何があったんだろうみたいな、
え、何が、
姉ちゃんと関わった時に自分はそんな善人ではないんだみたいな、
あってましたね。
なんかちょっとよ捨て人みたいな、
まあなんか
感じで言ってて、じゃあ、まあもう四十近いのに独身だみたいなのが当時にしちゃ
う、そうね、37歳とかだった、
そう、珍しいから、しかも学校の先生で、だから、なんか相当、バツイチとか、そういうレベルのことだったのかもしれないですね。そこは語られてないけど、まあ未婚かもしれないんだけど。
ね、そんなシーンがあってね。まあ、友達の医者に連れてくんだっけ？
そう、次はダメだぞ、なんつってね。1回目はいいけど、2回目はダメだ、みたいな。
あれか、なんか、しげるに、姉ちゃんの方から先生になんかお願いできないかしらって、まあ先生の友達に医者がいるなんて当然そんな情報が知ってたわけでもなかったわけですね、あれはね。
単にその、
他に頼める大人がいないっていうところでしょ、
うん、そうそうそう、うん。同級生に頼むわけにもいかないし、みたいな。
まあでも。
あんまり関わりの薄い中で。
普通親友とかに相談しそうだけどね、この子ってなんかね。
まあね。うん、まあ、その学校で、とにかく、リツコは、お姉ちゃんは、威張り散らしてるわけじゃないですか。ツンケンして、周りを見下して。だから、そんな弱みを知られたくないんじゃない、
うん、あんまりその親身に相談するような、
ええー
ね。まあ、実際出てこなかったもんね。
ええ
ー。変なのしかいなかったわけだからね。ヘリクだったと思ったら、なんか突然、なんか変なこと言い出すの、あいつしかいなかったわけでさ。
ええー。本当友達いないタイプだわ。
友達全くいなかったね。
そう、チャーリーとちょっと親しくなった時に可愛くなってただけで。
あの シゲルはさ、あいつ一人いるだけでもいいよね。あの、
うん、
あいつね。
よっちゃんみたいなやつ。
よっちゃん、ズートロビー。あの人は、あいつめっちゃいいやつ。
そうだね。
何やがんやと、なんだかんだで頼りになる。
何かっつうと、うちに来るっていうか。
あいつすげえ、あいつの存在めっちゃありがたいだろ
う。そうだね。
うん。それだけでも随分いいな、
ね。そう。なんあんま悩みのないやつだしね。哀愁に振られて怒ってるぐらいで。
あ、そうそうそう。そうそうだね。そうか、堀先生とのも結構な長い場面だったけど、あんま覚えてないんだよな。
あ、そうか。
最初、それこそ世話になったからこそなんか、
うん、
ね、もともと、なんか、優しい先生だ、人だと思ってたわ、みたいなことをリスコは言って、
うん。まあでもね、うん、最初に、うん、どっかカフェみたいなところで、
最初そうです。
会った時に、リスコが、うんうんあれって顔したんだよね。
あ、本当そうだっけ？
そう、堀に対して、うん。なんかちょっと素敵みたいな。
え、そうだったっけ？
うん、
あ、
そうなんだ。ちょっと顔つきが変わってた記憶がありますよ。
それは全く感じ取らんかったな。なるほどね。それをまあ批判するっていうかね。
ちょっと止めますか。
あ、大丈夫。あ、ごめんなさい。ちょっと止めちゃった。
はい、それでは再開です。うん、なんだっけ、あ、堀と律子の関わり、
ね、あの手術終わった後に堀の部屋で休んでるの、あれは。
そうだね。
うん、そこでのやり取りみたいなのは、なんか長かったけどあんま覚えてないの。
ああ、
うん、
まあ。
でもそこでなんかちょっと大人な態度っていうかさ、
うん、
大人な態度って言っていいかわかんないけど、まあちょっとなんか一筋縄じゃいかない感じが。あってさ、堀の中でもね、
うん。
うん。まあちょっとやりとりがあって、まあ、あとに繋がるのはそこに、ね、なんかきっかけがあったのかなってのはあったけど、
うん。
うん。10話はそういったところのエピソードが強かったのかなと思うけど、
ね。そうですね、
うん。親父の会社のエピソードってどこでどうなりました
っけ？その時はまだそんな、なんかとにかく大変だって匂わすぐらいで、
うん、
あんま、こうだこうだみたいな描写なかったんじゃないですかね。
うん、
あったかもしれないけど忘れた、
うん、やばいよみんなで忘れて
ね、う
ん、なんかね、
まあしょうがないっすよ。
なんかさ、そうだね、まだなんだかんだって15話まででしたっけ。
うん、
うん、
まだ10話だから、
ね、えらいことが起こるのに、まあ、まだあれなのか。
ようやく3分の2ですよ。
そうですね、なんだろうね。
まあでもね、ここはこの後、うん、立て続けにいろいろ起こる、
うん、
いわばちょっと小休止的な流れの回じゃないですか。そうだかな。まあ、中絶手術っていう事件はあったけど、この後もう、まあ、
そうだよね。これもだって、なんつうの、しげるしか知らないわけじゃん。
そうですね。
このこと自体も
さ。
そうだよね。
そう、
うん、
でまあちょっとね、うん、そのシゲルがさ、チャーリーに殴り込みに行ったりしたことで、
うん、
お姉ちゃんがちょっと優しくなったじゃないですか。
そうですね、確かに、
うんうん、参考書くれるのも実は賄賂だってこのあらすじには書いてるけど、うん、明らかにそれまでと態度が賄賂だとしても、うん、それがない、うん、なかったら、
うん、
まあ、もしかしたら、うん、その、しげるが殴り込みに行ってくんなかったら、
うん、
堀先生を頼るって発想にも至らなかったかもしれないじゃないですか。
う
ん、
そうですね。そうだね。
うん、
なんかさ、あれ、
だから、しげるのね、
うん、
その、男っぷりに、お姉ちゃんもちょっとね、
うん、
目を見張ったはずですよ。
そうだね。あの外人ってもうその後出てこないんだっけ？
出てこないですね。
うん、
そう、うん。
そう。なんかさ、のりこさんが、やっぱり北側に、思いがあれするときも、
うん、
なんかちょっとなんか思い切ったような演出みたいなのがあったような気がしたけど、 ね、どうだったのかね。のりこさんの頃電話かけるじゃない。
まあ、なんか老人ホームみたいなところにボランティア行って、う
ん。あ、そんなことしてんだって感じでしたけど
ね。それで、
見かけんだもんね。
なんか周りの、その一緒に行ってる、
うん、
主婦の皆さんと、
うんうん、
なんかこういうのがあるから、私、うんたちっていいわよねみたいな、うん、
なんか仕切ってるご飯いたね。
そう、旦那なんかダメよみたいな愚痴を言い合うみたいな、うん、
言い合ってね。
そう、
うん、会社に電話かけたんだろうな確かなんかね、
うん
うん、
そうですよ。
そう、すぐさまあったっけか。そんで
なんかね、
うん、
うん、そう、相手も北側も結構ね、うん、ドギマギしてたんですよ。
まあそういう風になったらね、それはそれで、まあ完全に北側が全部、もうそれまではマイペースだったわけだもんね、うん、自分のペースでやってたのがさ、電話かかってくるとなるとさ、ね、まあ仕事の場面っていうのは全くまあ映されなかったから、結局何だったんだろうって感じは、
ね、
あるんだけど、終わってみると、何だったんだ北側なんて感じはちょっとあったけどね。
まあ、悠々自適な、
悠々自適な、
勝ち組会社員みたいな。
勝ち組なんですかね。
うん。
娘、お嬢ちゃんが行ってって感じ。
そう、
うん。
さあ、それじゃあ11話行きますか。
あれ、変なさ、秘書いなかった。なんか、秘書じゃねえ。なんか、秘書で、秘書じゃなくて、
なんか電話取り継いでくれる人がいる、
ね。ああ、違う、その、親父の、
ああ、
なんだっけ、あれは。部下っちゅうか、なんちゅうか、お茶組の人っていうか。ね、沢田雅美さんね。
そう、
うん、
あれなんか家の前にやたら座り込んで、
そうそうそう、だからそれ多分もうこの辺からすでにあるわけ
じゃん。そうだよね、正月ぐらいだったよね。そんでしげるがこう、
気味悪いわみたいな感じで、
うん
うん、そうしたらなんかどっかなんかあれだよね、見てんだよね家の中ね。
そうそうそうそう、土手の上から家の中見てる。
で、考え事してるだけじゃないかなって。だったら、川の方見ると思うんだけど、みたいなさ。なんで家の方見てるのかしら、みたいな。
うん。
でもなんかそれも、しげるがまたそれも果敢になんか突出したよね。なんか、
要
は何見てんだよ、みたいなね。
うん。
それ2回ぐらいあって、あれだったっけ？
そう、2回目
はなんか、うわーってなんか、
雨降って、
ね、そ
う、そうそう。で、なんか、うん、カフェみたいなとこ行って、
それでカフェ行ってるね。
そう、それでなんか、ぶちまけられる、
いろいろ。だから、それは、まだ、あれか、だって、そういうの、もろもろ爆発するのが12話だから、
うん、
この辺であるわけでしょ、でも。
まだじゃあ、
まだ
土手の
ところ、ね、
土手で座ってるだけだ。
うん、これででも、なんで泣いてたの、あれは。やっぱちょっと。
え、まだ泣いてないよ、10話の時は。
同じねえか。見てないか。
うん。
なるほど。
変な女がいるぞ。
変な女でね。あ、何だったんだろうね。
まあ、あんなね、うん、一応土手の上から覗いてる、うんうんうん、結構ね、うん、妙齢の女がいたらね、やめてくれよって。
怖いよね、なんかね。
そう、だからね、しげるの家はね、うんうん、いろんな女に見られてる。
本当だ、本当にね、うん。
はい、じゃあ11話行きましょう。うんうん、はい、第11話。
うん、
あらすじ。以前土手から家を見下ろしていた女性綾子と再会したしげるは、彼女から検索の会社が東南アジア女性を輸入する仕事を手伝っていると聞かされショックを受けた。後日中田にそのことを問いただしている最中、うん、綾子が現れ、中田はその話をきっぱりと否定、
うん、
彼女を連れその場を去った、
うん、
一方のりこが外で電話をかけている姿を目撃したしげるは母の後を追った。二人が別れる姿を目撃したしげるは、北側が入ったバーを訪れ、のりこと手を切るよう言うが、今日二人の関係が終わったことを知らされると、留飲を下げて帰宅した。その夜、偽りの旦那に嫌気がさしたしげるが、まさえを訪ねると、彼女はしげるに真実を告げた。あ、まさえっていうのは哀愁ですね。実は田島邸はマサイの父親が検索より先に手付けを売っていた、だが経営していた町工場が倒産、手放なさざるを得ず、以来マサイの父親は、田島家に逆恨みしていた。そんな父親を不憫に思ったマサイは、しげるを色仕掛けで受験に失敗するよう近づいたというのだ。
受験に失敗するようにっていうのも謎だけどな。
ええー。
うん、
解説のところに解説欄もちょっとあるんですけど、うんうんうん、映画男はつらいよシリーズもびっくりの、うん、シゲルの夢シーンが登場する本はって
何何
シゲルの夢シーン、
なんだなんだ、
あの東南アジア女性にシゲルがなんかもう周り取り囲まれて、うん、なんかわちゃわちゃされる場面
そうだっけ、あったっけ、
そう陰夢みたいなやつ
あ、あったあった、
うん、
うん、
そうだから11話で、うん、綾子が、はい、あの家の近くにいるのをシゲルが見つけて、うん、わーって泣くんだわ。
そうですね。
うん、そんで、うん、カフェで、
うちの水割り頼んだよ。
あんたのお父さんは、ね、うん、女を密入国させる仕事をしてんのよ、みたいな。
もうそこでそんなことあれ知ったっけ、
うん。で、ショック受けて。
え、その話を持ってくる場面ってあったっけ、
うん、持ってくる、
いや、その、ああ検索に、
あ、それはだから第10話とかに、うん、その中田とか、あ、なんかこう検索が、うん、なんか会議するみたいな、
うん、あったっけ、
あった、うん、あ、それはなんかそこではどんな内容か言わないけど、うん、なんか結構厄介事だみたいな、うん、そういうシーンはあった気がするな、うんうん、
まあ、お茶組み してるからそういう話も、まあ、なんか割と筒抜けなのみたいな感じなのかね、
うん、
でもだから何なの、でも別にそれで伝えに来たわけじゃないでしょ、
うん、
父親のこと好きだったわけじゃん、
そうですよ、
で それをなんか思いを断つために来てたの、あれは
何だったんだろうね、あれね、まあ、複雑な思いがあるんじゃないですか、
複雑な思い
はあるな、まあ、父親、うん、検索のことはこの時点ではまだ好きなんですよ、
まだ好きだよね、
そう、うんうんうん、それで、うん、なんか会社も変だし、
うん、
私もずっと一人だし、うん、なんかな検索の家でも見に行くか、
うん、そうなの謎だな、うん、
そしたら、うん、息子に、あんた誰だよみたいに言われて、ギャーみたいな、感情爆発みたいになっちゃった。
ここでもしげるなんだよな、相手すんの。
ええ、そうなんですよ。また一人で抱え込むんですよ、しげるが。もう受験も落ちるし。
どえらいこっちゃだよね。
その上、哀愁にも何回、家を逆恨みされてることを聞かされるしね。
そうっすね。哀愁はね、なんか俺ちょっとピンとこねえんだよなぁ、なんか。
吹雪純。
うん、なんかちょっと、なんかあった時とかに、
うん、
モズバが行った時とかも、
うん、
話はしてんだけど、あんましなんか残る言葉がないっていうかさ、
そうですね。
見当違いのことばっかり言うな、こいつっていうのが。いや、
なんかね、うん、吹雪純。
なんなんだ、
これ。哀愁のね、うん、扱いがね、うん、最後まで悪いじゃないですか。うんうんうん、だから山田太一の中でもうまいことまとまってなかったんじゃないですかね。
うんうん。いや、まあ、背景にそんなことあったにせよ、もうちょっとなんか、印象づけらんねえのかな、ぐらいの感じがあって、ね、なんか変、ちょっといまいちなキャラだったんだ
よね。まあ、でもね、叫びたりでほぼ寝たきりのお父さんを、うん、要は、介護してる状態じゃないですか。
そうなんだ、
ね。なんか、ヤングケアラーですよ、今、問題となっている。
なんだっけ、ヤングケアラー。
うん、子供が、親とか兄弟の、面倒を見て家事をしなきゃいけないみたいな。で、しかもね、ボロボロのみすぼらしいアパートでね、風呂なし6畳、キッチン1畳みたいな。
なんかさ、いまいち、やっぱり、前回も喋ったけど、僕、やっぱり、馴染みがないエリアなんですよね。その多摩川、多摩川とかも、よくよくちゃんと見たことないんじゃないかと思うんだけど、地理も当然分かってないし、なんかさ、その向こう岸からさ、
そう、上りと側から見てるってわけですよ。
だから、どうなん、そんなことってあるの、そんなこと。
遠すぎて見えない
と。だから、遠くないんですか、それって思うんだけど。
こうやって双眼鏡でこうやって見ない
と。まあ、ね、まあ、買おうとしてた家っていうのは、まあ、
うん、
まあさ、あれはね、見当はつくんだろうけどさ、その双眼鏡とか覗いてるら見当はつくにしてもさ、あまりに遠くすぎねえかって思っちゃう
んだけど。しかもね、向こうだって土手があるから、うん、ちょっと高台みたいなとこに出っ張ってないと見えないよね、2階で。
そんなことができるんだろう
マンションだったら余裕で見えるかもしれないけど、
ね、ほんのなんかちょっとした小川とかじゃねえし、ね、それなりな規模でしょとか思っちゃうんだけど、それをまあずっと見てたみたいなね。あ、そうかそんな背景があったんだなって、うん、あったけど、
まあでも2階建てだから土手より出っ張ってて見えるのかな、うん、家が
分かんない
茂るんち
ね。そう、それもだからじゃあ 今何話喋ってるの。11話ですね。その辺もそっかそっか。それ聞いた時ってさ、俺結構感動した覚えはあるんだけどさ、
うん、
割となんか結構なあれがない、しげるが独白みたいな感じがあったよね。なんかね、なんつうの、うん、その実際に見に行くわけじゃない、その家に、
うん、
あの哀愁の家に行くって、その親父が寝たきりの親父のところにも行くわけだよね。
そう、
その時もさ、なんか反応がちょっと意外っていうかさ、
うん、
自分の家はなんかその仮面家族みたいなさ。
そうだ ね、あんたたちだけが不幸じゃないぞみたいな、
なんかさ、親父はむしろ美しいじゃないかみたいな感じで。
そう、うちは嘘にまみれてる
なんかね、
うん、あなたたちの
方がちょっとおおと思ったけどね、
あなたたちの方が本音で生きてるんだ、うん、みたいな、そうそうそう、うん、
なんかおおと思ったけどね。
そういう問題じゃないよね、うん、
俺結構心に響いて。
いや、そうだけどさだって逆恨みして、うんうん、だって娘のさ、モスバーガーのバイト代で酒飲んでさ、うんうん、ちょっと自堕落もいいとこだよ、うん、そんなまだ年寄りとかじゃないでしょ、うんう
ん、だいぶ年寄りっぽい感じだったよね、う
ん、だってさ、うん、あの、しげるのお母さんだってまだ37でしょ、
う
ん、
そうね、う
ん、だからまあ、40前後ぐらいじゃないですか、当時の哀愁のお父さん。
そうね。
40前後でその態度はちょっとな、うんうん、よっぽどだよ、よっぽどのアル中ですよ。う
ん、そっか。あ、いや、母ちゃんいないんだっけ、
うん、うん。不死家庭。不死家庭って言ってもさ、哀愁ももうね、
うんうんうん、
もう高校生ではなさそうだよね、うん、フリーターみたいな、
うん、
もしかして中卒でバイトしてたのかな。
なるほどね。まあそんなこんなんて、
はい、
だね、
はい、
東南アジアはまだちょっとわかんない。いつの間にかそう突入してたから、ま
あ、そう。もういつの間にか、
聞かされてって感じ
だ、ね、あの繊維科学部の事業となってた。
なんかすごいよね。なんでそんなにしのぎになるもんなのか謎だけどさ。
まあそこら辺はファンタジーじゃないですかね。ファンタジー要素じゃないかな。まあその輸出入を扱う部署だからそういうのも長けているみたいな。
しげるが行くもんね、
うん、
あの問いただしに
ってさ、中田に問い合わせに行く、
ね、うん、
さあそんなわけないだろ、はっはっはっはみたいな、うん、
してんだけどあの女が来てね
君は誰に聞いたんだよ、
言ったのかよ、ね、だからつまりさ、そこからあれなの、じゃ、うん、それきっかけなのとかあったのかな。
そうでしょうね、
なんてこったって感じだけどね。
ええー。
まあ、そう。それで、だからさ、はい、本当に、毎回毎回、しげるに、いろんな新事実が、うん、現れちゃう。でも、そのくせ一番他者っていうかさ、
うん、
当事者だったことは一個もないわけじゃん、しげるに関して。
まあ、受験勉強ぐらいですね。
だから、ね。
本当だね。
周りに何やかんやあって全部しげるのとこの話が行
って、うん、しげるにしわ寄せが行くみたいな、
うん。まあでも、今回の6話ってことで、いやさ、最後がそういう風に終わったってことでさ、非常に納得、まあ、そんぐらいするわなぐらいの感じでさ、
はい、
うん、非常に納得はしたけどさ、
はい、
うん、ね、12話ですね。
はい、じゃあ続いて問題の第12話です。うん、あらすじ。しげるの気候をノイローゼだと思ったのりこは堀先生に相談。
それは12だっけ？
うん。12はノイローゼっていうのは会社になんか殴り込みみたいにして行ったこととかそういうこと言うんじゃないですかね。
あ、またノイローゼだと思ったもんじゃ
ん。ねえ、受験失敗してノイローゼになった。
あ、そういうことか、そういうことか。
堀は家庭をめちゃくちゃに壊したというしげるに、そんな権利はないと告げる。また、のりこの頼みで田島家を訪れた信彦は、 しげるに大学生活の楽しさを話し、二人は束の間の青春のひとときを過ごした。ある日曜日の朝、健作は家族4人の散歩を提案。アルバムに貼る写真を撮ろうという、うちのアルバムなんてインチキだもんな、というしげるを一生に付した健作は、玉川の土手で久しぶりに家族4人の写真を撮った。後日、しげるは正江に欺瞞の家庭への不満を漏らすが、たしなめられて帰宅する。しげるのストレスはピークに達し、その夜、ついにしげるは家族全員の前で、それぞれの秘密をばらす。そして健作に受験をやめ、家を出て働くと宣言。翌朝、健作は大事な交渉のために出社し、しげるは荷物をまとめて家を出て行った。という、ここまでの、なんかもう、すべての問題点を、なんかもう、大爆発に。
ねえ。その爆発させるきっかけ何だったんだって、あったけどな。
何だったっけね、忘れちゃったな。
まあ、まさえなの？
父さん、母さんは浮気してるんだぞ、みたいなね。やめてー、うん姉さんは姉さんで、うん、なんつってね。
うん、まあ、しげるだけが知ることだもんね。
そう。
うん、あれはすごかった。
そしてね、うん、階段の前で取っ組み合いになってね。
う
ん、
ねそりゃそうだよ。
そう、うん。父ちゃんがちょっとね、負けるんだよね。
そうですね。まあ、別にでもまあまあ、そんなに、親父はそんな悪いことしてるわけないし。まあ、まあ、言ったら お母ちゃんだけがちょっとやばい話だけどな、これって。
まあ、お姉ちゃんはレイプ被害者だしね。
被害者。親父だってもう不可抗力っていうか、そんなこと別にね、その流れみたいなの
が。望んでやってたわけ
じゃない。全然さ、それはしょうがないっていうのがあるしさ。まあ、ね。
ねえ、
お母ちゃんだけが暴露されちゃまずいよ。
で、マサイは、ま、あ、マサイじゃない、
うん、
姉ちゃんのリツコはリツコで、うんうん、お母さん別れちゃいないよ、なっつって、ね、またここに、この子に及んでいるし。そうそう、
まあ、まあまあね、うん。
私は別れないわ、つって、うん、お母さんが言う。
え、それ、そっか。まあまあ、それはまあ次の話になるんだけど。
そうか。
ねえ。そうね。あ、そうそうそう。あれでしょ家でね、
うん、
姉ちゃんに言われてね。よかったよね。それ、まあ、それ先の話になっちゃうけど、そういう一言自体は俺も割と覚えてたりしてさ、
うん、
お父さんがすぐに答え出さないことに、私は救われてるのよ、みたいなさ、
そうそうそう。
嬉しいのよ、みたいなこと言うんだよね。うん、まあ、それも確かに確かにって。
そう、お父さんもお父さんでね、うん、簡単に許していいものか、みたいな、うん。もちろんお父さんは離婚したいわけじゃないんですよ。
う
ん、
そうですね。
だからね、うんうんうん、これは本当に俺もね、うん、もしうちで妻が、う
ん、前から言ってた、前回から言ったけどね、
こうなったらどうしようかななんつって、
うん、
どう受け止められるのか、未だに答えを実際起こんないと分かんないですね。うんうん、もうすでにあることかもしれないしね。
まあね。
うんうん、
いや、そのなんかさ、そんなに、すぐに答え出したところでさ、もう、落ち着かんは落ち着かんもんね、間違いなくね。
まあね。
ね、もう、離婚だーっつって、もう、ぶった切ったとして、うん、ああ、これで気持ちすっきりになるかって言えばさ、
全然
な。全然そんなわけないもんね。
そう、俺はね、家庭は絶対壊したくないですから、うん、離婚っていう選択肢はないんですよ。うんうんうんうん、
って言ってますよね。
そう、向こうがね、うんうん、妻の方が離婚したいから別れてくれって言われたら、うん、いいじゃんってこう すがりついて、
うん、
浮気とか全然 OK だからさ、うん、みたいな。
なんかあれさ、お子様とかのその事情みたいなのあるん
だけど。まあ、それもあるけど、ね、うん、でもやっぱね、うん、子供にとっても、その、うん、制度そのものよりも、母親が不在になっちゃうと良くないじゃないですか。
うんうん
うん、っていうかなと思いますよ。うんう
ん、ですね。まあさ、そう、なんか、なんつうの、もう一緒にいられないみたいなさ、
うん、
この人とは一緒に生きていけないみたいな。
そうそう、同じ空気吸うのも嫌だみたいな、ね。
そこまでならしょうがないんだろうけど。
そうなっちゃったら、あ、ごめんごめん、隣の部屋行って飯食うからみたいな。
だからもう、いろんな面倒くささの方が強いよね、なんか。うん、 ね、そこでじゃあリセットしたって、またいろいろと人間関係から何から一からまた立ってなんか組み立てていかなきゃいけないっていうのがあって、
リセット全然したくないんですよ。あの前科無科みたいな、うん、結構そういうことって起こりがちじゃないですか。うん、だけど、こう、うん、あの音量を絞るみたいに、はい、ちょっと俺、あの、家の中でその関係性を絞るみたいな、うん、そういう風にしてちょっとだけ距離を置くみたいな方法とかで済ませるのがいいと思うんですよ。ね、
そうそうそうそう。ねえ、だからリツコがね、そんなにちょっとキャラがいまいち分かんないよね。なんかそんな別れちゃいなよっていうほど別に親父に対して何かあんのかっていうやつ。そんなに別にねえだろって思っちゃうんだけどね。
まあ年頃の女の子が中学生ぐらいのメンタルのまま、うんうんうん、あの成人してるんじゃないですかね。
しげるがなんかちょっと荒れてるっていうのもちょっとなんか いまいちね、俺この時はなんかきっかけがあったんだっけどうなんだっけっていうのはちょっとよくわからなかった。
絶対なんかあったはずですよ。俺そんなね、うん、違和感、流れとして違和感がなかったから。
まあなかったですもんね、確かに。うんうん、
まあなんかあったんだけど、うんうん、ちょっと定かでない、
ね、
あのお聞きの方、太田元幸さん、うん、もしよかったら教えてください、うん、
そうですね。だから堀先生と茂でなんか、なんかそんな言い合いみたいなのあったっけかどうなったっけみたいな、
あ
らすじに書いてあったっていうね。
そうだね、あんま印象に残って
ない
です
ね。なんかあんま覚えてないんだよね、うん、
それを、まあ、なんかあったかもしれないけど、うん、姉ちゃんと堀先生のことで、うん、覆い隠されてしまったのかもしれない。
うん。
まあ、そんなとこですかね、12話。
12話そんなもんなの。まあ、まあ、何せエンディングすごかった
ですね。まあ、すごかった。火の出そうな、うん、お父さんと茂の、いさかいと、茂、うん、のぶちまけっぷりと、うん。
そう。まあ、最後はそういう場面でね。
ええー。
まあ家族で散歩行くのも、この回っていうかね。
まあ、まずお父さんに何か言われて、うんうん、お父さんだって会社でそんな女を、なんかホステスを、なんか、斡旋したりしてるじゃないか、みたいに、まず言ったんじゃなかったっけ、
うん、うん、
あの、お父さんの、うん、秘密を暴露するみたいな。
何が？
シゲルが、うん、きっかけ、流れとしては。
そうだっけ？
そう。
うん、北川さんと茂のやりとりとかもうすっ飛ばしちゃったね。なんかね、
あれ
なんかあったよね。
あ、そうだそうだ。うん、あの、渋谷のカフェから出た時に移行して、
うんうん、
その、北川の行きつけのカフェみたいなとこ行って、うんうん、やりとりするんですよ。
ね、あったよね。
うん。
うん、そんな、なんかそういうのがきっかけにあったのかな。
ああ。
わかんないけど、なんか、ね。
うん、
ダメだ。多分ね、やっぱ3、4回見ないと分かんないな、これ。
そうですね。
にしてもなんか不揃いだってこんなような作りだったと思うんだけど、そのそれぞれのキャラが、の場面がさ、こう入れ子になってるっていうかさ、
はい、
うん、だからあんまり何話が何で、何話が何でって、あんましよく分かんない。なんか全体同じストーリーのまま最後まで行くって感じだから、
はい、
でも言うても割といろいろと、整理はできてたのかなと思うんだけど、今回ちょっと全然ダメだ、僕整理しきれ
て
ない
。まあ、忙しいからじゃないですかね。
我ながらショックなぐらい、なんか全然あれだって。
まあ、
じゃそのくせね、めっちゃ面白いのにね。やっぱ、うん。めっちゃ面白いのにって感じだけど。あんまりその、しげるのセリフとかもまだいまいち拾えてないんだけどさ。面白いっていうとこあるんだけどね。
そう。
多分北川さんとはもう多分前の回とかだったような気がするな。
そっか。
うん。ねえ。だから、ピクニックっていうか、その散歩行くのも、まあ、うん、まあ言うて行くんだなっていうのは、お姉ちゃんとかさ。
ねえ、うん、あんなツンケンしてんのに、一応行くんだ、みたいな。
そう。まあ、カメラのこと、キャメラっていう世代ってどこまでなんだって感じで、あの先代のお父ちゃん言ってたけどね、キャメラ持ったなとかさ、なんかしたけど。
まあ、当時は人財産じゃないですかね。貴重品っていうか、うんうん、
役者さんでもなんかある世代までは言うよね、キャメラキャメラって
。和田アキ子が言いますよ。
和田アキ子言うんだ。田村正和もそうだもんね、キャメラって言うしね。うん、なんかある世代までは言うんだな。
70前後かな。
なんかね。あるんですよね。
はい。
そう。
じゃあ、とりあえず12話で終われて、うん、
までぶちまけたって感じでね。うん、
でも、なんか、印象的なことなどありますか？
いやいや、まあ、何せ茂だよね、やっぱり物語回す。
そうだね。
だし。なんか、やっぱでもさ、この後の、
うん、
やっぱ3本こそがやっぱり、いろいろもう家族全部で共有するわけじゃないですか。
そうだね。
ね、だから、もう一回ちょっとこの3本もう一回見ようかな。俺でも見たんですよ、俺も最後までね。
はいはいはい。
めっちゃ面白かったですけど、
うん、
やっぱもう一回ちょっと見てって感じで。
はい、
うん、よかったっすよ。やっぱそのこの後暴露されちゃって親父もいろいろと葛藤はあるわけだけど、
うん、そう、
あのまあなんだかんだとやっぱりのりこさんとね、やっぱりもう一回立て直そうとするような感じも良かったし、
まあ、俺のね、うんうん、その、うん、妻がもし浮気してたらっていうのと、うん、当時のね、
うん、
お父さんが、うん、このお父さんがね、うん、検索が浮気されてるのと重みが格段に違うはずだからね俺の妻が浮気してるのと、
うん、
検索の奥さんが、のりこさんが浮気してるのって、うん、重さが全然違う。
そうだな。そうだな。まあでも、結びつかんよね、あの人、
う
ん、
当時はまだほら、厳格な家庭のお父さんってい う、うん、
そう、
あんな頑固親父でね、
そうそうそうそう、
威張り散らしてるわけだから。
あとまあ、八千草薫さんの、
うん、
この、一般的なイメージとかもそうだったはずですよね。うん、なんか
定粛でね。
そう、そういうお母さん、大人しいお母さんみたいなさ、印象みたいなのがやっぱ一番一般的なあれだったんじゃないっていうのは。うん、まあ、アシュラのごとくでもすごいやっぱ気真面目で、
うんうんうんうん、
ちょっと奔放なお姉さんに対する困ったもんだって、
うん
うん、要は、旦那の浮気を疑心暗鬼にしてて、
うん、
日々不安な気持ちでいる、あの、マキコさんだったっけ確かね、
うん。
役柄をやってて、まあこれ確か同じ年だけど。
なるほど。
ね、一方では、こういう、ね、あの、岸辺では自らが浮気しちゃう。
羽目を外しちゃう。
これは多分、そもそも新鮮というかなんか、あれだったんじゃないですかね。
そうですね。
映ったんじゃないかって、まあそんなことしそうにない人がっていうところでさ。ね。
さあ、そういうわけで、うんうん、第12話まで話してきました。
はい。
ではまた、
あと3話になりますよね。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
あの映画、この映画、味わうのー。